ゲストコーナー。
可愛い声でやんなきゃダメだったね。失礼しました。しょぼいんですけど。では、早速ゲストのウコンさんに、どうもはじめまして。
おはようございます。
よろしくお願いします。ウコンさんは、下の名前、フルネームで。
ウコン正雄と申します。
正雄さん。失礼ですけど、お年聞いてもいいですか。
1931年生まれだから、今度で、今年で76歳です。
見えないですね。でも白髪
の5月に77歳になります。
そしたら、77歳って基準、なんで、ですよね。
記念になります。なん
かフェスタしない日本はどちらのご出身な
んですか。神戸市の東灘区鴨子ヶ原と。
それで今日は神戸新聞の方も、取材に来られてるということですけど、日本には何歳までいらっしゃったんですか。
24歳の時にこっちに移住しました。
で、そうしたら24歳までが
1955年、
新規です、新規。55年までの間、日本では何をされてたんですか。
僕は関西学院出ましてね。
あら、お坊ちゃまじゃないですか。関西学院大学、関西なんだよ ね、
そこね、関西
学院だから、はい。で、
昭和29年の卒業なんですけど、
はいはい、
小学部出ましてね。
うん、
ところが、学校では勉強するよりもラッパーばっかり吹いたとったので、軽音楽部に属してました。
軽音楽部。あれ、ウコンさんは昭和で言ったら何年生まれなんですか。
6年
ということは、昭和6年って言ったら戦争は、
戦争は子供の時に始まりましたな、小学校の時にね。
で、14歳で終わってるから、軍国少年ではなかったの。
いや、もうちょっと、したら
兵隊
に招集されるとかですけどな。
でもさ、
もう2年ぐらいの差でしょうな、2、3年もね。
よかったですね。でご実家は何をされてるお宅だったんですか。電話ですね。奥様がじゃあ。ご実家は何をされてるお家だったんですか。
うちは大体父は韓国にね、土地持ってまして、それで原住民にその米を栽培させて、それでそれを日本へ
輸入して、
自社のその船でね、持ってきましたよ。だから要するに、
輸出入貿易
コロニーザ人だけですね、韓国の。だから戦争終わったら全部取られてしまってね、一文なしな。いや、おじいさんの時代からね。
ウコンさんは長男。
長男です。
どうしてそれがまたブラジルに来ることになった
の。それでうちの親父は戦争直前に鴨子ヶ原の山の日ね、コロニア風の洋館を建てたんですけどね。壁を白く塗ってましたもんで、それで近所の人がみんなその黒塗らな空襲の時危ないって言われたんですよね。じゃあそれ反対して、そのまま置いちゃったら、終戦のね、2日ほど前に焼夷弾を伝えましてね、それで全焼しまして、
住まいが燃えちゃったってこと。
だからちょうど1955年時代にまた韓国でゴタゴタを言って第二次大戦の危険がありましたでしょ。
はい、朝鮮戦争。
それでうちの親父はもうまた今度戦争の被害っていうの嫌だからで、海外移住しよう。ブラジルだけが移民受け入れてくれる国だった
んです、じゃあウコンさん一人で来たんじゃなくて、ファミリー家族全員で来られたんですか。
両親と兄弟4人ね。
じゃあウコンさんの下に弟さんも、
妹2人とそれから弟1人ね。
でもじゃあ結構本当はもう当時でそれこそ関西学院大学行くし、軽音楽、福祉、まあ今の話聞いたお金持ちのうちだったわけですよね。
いや、昔はまあ良かったですけどね。だから戦争の被害受けて、
まあ焼かれて没落っていうかね、もう土地も取られ、韓国だから土地も取られて。
戦争はね、北前線ってありました。 あの選手でね、うん、あの福井の近くにあの小野村っていうのがあるんです、うん、そこの手なんです、うん、でそれをこっち来ましてね、うん、結婚してからうちの子孫がね、うん、このブラジルじゃあのどんな人種と喧嘩あの子孫が結婚するかもわからないし、
うん、
その子孫が果たしてこのブラジルに住んでるかまた日本に住むかわからないからね、
うん、
それであの本一冊書いたんですよ、うちの先祖 のルーツについて、
ね、
その本ここに持って
きて、すごい、え、誰が書かれたの、ウコンさんが英語で書いてるの、すごいね、
大学ですよ、
すごいな、え、ウコンさんは関西学院大学で英語科だったんですか、
いや、そうじゃない、うん、あのこっち行きまして、それから、いっぺんあのニューオーリンズにね、
うん、
あの初めてあの旅行したことあるんですよ、家内とね、その時に、学生時代には英語好きでよく勉強してたもんですけど、
うん、
やっぱり北米行くとその言語のあの不便しましてね、
はいはい、
こっち帰ってから、
うん、
あの家庭教師についてね、英語のレッスン毎月あの毎週受けたんですね、
何歳の時に、
それはあのもうこっちで来て働いてからだから、
そうそう、ブラジルで英語も勉強しちゃったんです
か、日本でも働いあの、まあ、してましたけどね、
うんうんうん、
あのもっと勉強しないか、そしたらその先生がその毎週宿題だったんですね、
はいはいはい、
それで作文作れ、
あ
で最初はしょうもないことを作文作っとったんですけど、同じ時間使うんやったらなんか役に立つこと思ってね、
はいはいはい、
それで後ろの僕とかなり の子孫がブラジル、うん、果たして将来はブラジルに住んでるか、うん、あの北米に住んでるかヨーロッパに住んでるか日本に住んでるか分かりません
、分からんから、うん、
それでまた日本語で書いた日本の親戚にはいいけど、うん、
分かんないもんね、
そういうわけで英語やったらまあどこでも通じるかと思って、それで英語を勉強しまして、それで作文作って、それで先生に直してもらって、
ああ、それで本に、でも30、40過ぎてから作った本、
そうそう、これ最あの作った
んですね、すごいですよ、ちょっと日本風に言うとですね、The Ukon's Ancestry andマイアーリーライフインジャパン、
うん、おー、15年に作りました、
あ、で13年前ぐらいですね、はい、はい、
で1995年ね、神戸ジャズストリーというあのフェスティバルでジャズやってね、
あ、はいはいはい、
それにあの招待されたもんで日本に行きまして、
あ、
その時にこれ持って行きましたよ、
おー、
それで日本の親戚にも配ったんです、
あ、結構日本にも、ね、だってウコンなんてもうすごいかっこいい名字だからねなんか先祖代々続いてるって気はするんですけど、
うん、うちの息子はブラジルとまた結婚しましたよ、うちの彼はブラジルだしね、
はいはいはい、
だから、将来どんな人種とすあの結婚するかわからないし、
うん、
それで住む場所もどこに住んでるかわからないからね。
ね、
それで英語で書いたら誰にでも通じると思ってね。それです
ごいですね。
自分らのルートを明らかにしたことある
よね。確かに。え、でまあちょっと話戻るんですけど、うん、24歳で日本に来られ、あ、ブラジルに来られた時、うんうん、まず仕事はどうしたんですか。
1年間日系の商社に働きましてね。
それはウコンさんが。
でその時にね、
うん、
そこであの中国人の人にね、
うん、
呼ばれて自分の会社で働かんかいとね、
うん、
で行ったんですよね、え、
うん
うん、ところが、うん、一月ほどしてね、
うん、
会社潰れてしまってです、
あららら、何の会社だったんですか、
やっぱり輸入かなんかのね、
うん、お父さんは何したの、農業移民で来たわけ
じゃない、そうそう、農業移民で来たんだけど、
うん、
それがまだ今から言うんですけどね、それであのその時にサンパウロ新聞見とったらね、
うん、
失業したもんだからね、
はいはい、
北米から、うん、あの20世紀フォックスの、あの、
あ、映画の、うん、はい、配給会社、
人が2人来て、ね、
うん、
でなんかあのカリブ海でそのロケするの、
うん、
日系人でその、兵役に経験のあった人をね、あの探してる、で僕は兵役にはあの
入ってない
けど、
うん、
トランペット吹くからね、
はいはいはい、
ちょっとしたそのなんかあの戦争 の, あの、うん、ストーリーとかね、
うん、
トランペット吹くあのシーンがないか思って、それで、あの、連絡つけたんですよ。
うん、
そしたら、アメリカ人が、お前な、あの、兵器に、あの、参加したかったら、その兵器の経験はないって言ったらね。
うん、
そしたら、ダメだってね、
うん、
そこで僕聞いたんだけど、その、あの、ところでその、あの、映画のシーンにね、ダパフトところに何かいたら、そしたら、アルーチュって。
じゃあ映画にも出
たの？それであの話したらね、
うん、
もうその場で雇ってもらってね。
へ
そう、
すごい、いきなり俳優ですよ。
いやいや、いやもう早くやけどね、
うん、でもそれは別にその後ずっと俳優業をやったわけではない。
それで、それであのサンパウロから、
うん、
日系、要するに日本人ですわね、
うん、
6人、
うん、カリブから
選ばれました、
うん、
それでカリブが行ったんです、
うん、
でその当時ちょうど今あのニュースの時にあのお聞きしたけど、
はい、
トバゴトリンダとね、
あ
そこでロケやったんですよ。
へ、
それでスリーナムは対岸にあの天気のいい日やったら
よく見えるわけだ。
で、
あ、
でその当時はまだ日本あのトリンダとトバゴと、
うん、
外交関係開けてなかった時代
だ
から、終戦直後で、
ね、直後でね、うん、
それで確かカナダの大使館かなんかがその日本の業務、
あ、
それで初めて戦後初めて、うん、その島を
訪れた
日本人ですね。
なんていう映画だったんですか？
神の水知るっていうの、
アメリカの映画、
ヘイブンのミスターアリソンっていうね、ロバート・ミッチェムとデボラ・カーンの主演でね。
へえ、でそれ1ヶ月か2ヶ月か、じゃあ
それでちょうどそれはあの年末やったですね。
あ、はいはい、
それで、僕らのロケはそこがあのロケはね、
うん、
最初そのギャラの高い主演の俳優の部分ばっかり撮ったんですね。
うん、
でその間僕ら
あ
の
遊んでて、
あの島で海岸行ってきた
んです ね。
ところがあの、うん、毎週末にね、ウィーケンドのね、
うん、
その20世紀フォークスの連中が、
うん、
パーティーホテルやれと、
ね、はいはいはい、
それで要するに小さい島で、バンドもないし、
あ、
で僕を呼びに来ましてね、
うん、やっぱ吹いて、
それでスタッフの連中で、カメラマンとか大工とかいて、そんな感じで楽器やるやつだってね。それで土曜日の晩にいつも演奏しとったんですよ。でちょうどあのフィンランドの年末でね、
うん、
それで島の市役所が、
うん、
事前パーティーや
ってね、はいはい、
その、
うん、
その時に島の公会堂でそのバンドと一緒に出ましてね、
うん、
でちょうどその当時流行りあった、その島で流行りあったカリプスの曲演奏しました。で僕が着いた時はね、
うん、
初めて終戦後に日本から行ったでしょ、
うん、
だから島の住人のほとんどはね 90% は黒人やったんですよ。それで単純な人ばっかりだけどね、
うん、
その戦争中にアメリカの海軍で軍艦に乗って日本と戦争しとったもんやから、
うん、
やっぱりこのなんか憎しみがあったんでしょうね、
うん、
だから島に着いたらジャップジャップ言ってののしよってね、
うん、
でその時その島の流行っとったカリプソ、
うん、
演奏したらね、
うん、
大受けでね、
お
それで次の日の朝海岸を見とったらね、
うん、
向こうからその島の住民のボスみたいなのが仕事にやってきて、何しに来たのかと、そしたらミスターウコンってね、ミスターユーコンっていうんですね、英語
で、ああ、はいはいはい、
それでえらい島なんだって、自分がその日本人からね、
うん、
野蛮な連中でね、その好戦的な人種を取ったら自分らの好きなその島の、カリプソでやったからね。
ああ、それで有効的な。でもなんでね、もともとそのラッパをね、うん、学生時代からやろうと思ったんですか？
いうのはまだ学生時代によく最後の クラス、スタボってね、西の宮にね、西の宮に来た時にね、映画館があったんですよ。そこは要は映画見に友達と悪友と見に行ったけどね、その時要はハリウッド の映画が盛んな時代で、それで
終戦後だよ、うん、
それでエスター・ウィリアムズの水着の女王ね、あれでハリー・ジェームスがトランペット吹いたんですね。それに見されてね、
へえ、
これかっこいいな。
でも今のそのジャップジャップの話じゃないんだけど、ウコンさんとか昭和6年生まれで、ずっと軍国主義の教育を受けてきたわけじゃないですか。で、鬼畜米英じゃないけど、アメリカとか英語そういうものに対して本当はなんていうのかな、ノンっていう教育を受けてきたと思うんですけども、それがまあ敗戦になって急にまあギブミチョコレートの時代になっていくんだけども、その辺に対してそのウコンさんの中でのこうなんていうのかな、よく葛藤とかこうパッとこうあアメリカいいとかってすぐ思った方ですか、あんまりその心の葛藤。い
や、そんなこと全然感じなかった。なんでやったらね、戦争中も僕らの完成学院はだいたいカナディアンミッションの系統でね、それで院長先生も全部北米で勉強を受けた人たちね、
はいはいはい、
まあ、軍隊からはその教官みたいなのがね、まあ、監視に来てたけどね、そんなあれはなかった。
じゃあ、ウコンさんは関西学院に小学校か中学校から入ってたの？
中学校入ってたの。
ああ、
そうそうそう。
はいはい、
そしたらね、その委員長が北米で勉強してた時のね、友達が軍楽隊のマエストロでね、ちょうど日本に派遣されとったの、関西にね、それで時々その軍楽隊感覚読んできたんですね。それで演奏を聞かせるんだけどね、軍楽隊で言ってもいろんなグレンミラーとかそんなスイングの演奏もやった
ので
、その時も気に入ってね、一番前で聴いとったんですね。だからそんなショックとかそういうの
なかったの。逆に弟さんとか妹さんとかもそういう音楽とかなんかそういうのやってるんですか？
妹も弟もやってません。
ウコンさんだけ？
だいたい母に反対されてね、学生の時はもっと勉強ばっかりしてないかんってね、怒られてね、
あれですかね、こうラッパなんか吹くのは不良の始まりような、
そうそうそう
そう、そうだよね、昔だったらね、
楽器どっかに隠しようってね、
その当時それはジャズに見せられたわけですね。
そうそう、それはまあハリー・ジェームから入ったんだけど、後にだんだんその歴史とかそういうのを知ってね、それで韓国に入った時は大学へ、今度入った時は、だから文化部かスポーツ部に運動部に63人書いてね、で僕はスイングバンドがあったもんだからそこは入ってね、
でもバリバリやってたんで、
それでちょうど終戦当時で、アメリカの駐留軍が来とったんですね、
はいはいはい、
それでそのキャンプでまたそのいろんなアルバイトして、それで学生の仲間でバンド組んで、それであっちこっちキャンプ回ってね、それで来たもんだから。
じゃあ右近さん、日本ブラジル来るまで24歳までは会社に働かないでそういうバンド活動でお金を儲けてたの？
いや4年間大学に行きましたよ、その間アルバイトしてた。
アルバイトして、じゃあ大学卒業してからはどっか就職して
1年間貿易会社だった
り、でもともと貿易で、
さっきの話で、ブラジルに来た時はお父さんが課長だったり、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
で、農業移住ってことだから、
いや農業移住だけど傭兵制民でね、
誰か親戚いたんですか？
親戚も何もないね。
どうやって呼び寄せに？
いや、それは日派協会でありましょう、こういうの。
はい、
あれがちゃんと世話してくれましたね。
ああ、そう。で、来ていきなりの仕事はお父さんとかは何されたんですか？
来た当時は仕事なかったもんだから、1年間ごとき。
じゃあ、ウコンさんがやってるのをお手伝い、みんな。
それで、1年間貿易会社働きましたよ、
ここ
で。
ウコンさんがね。
それから、トリニダードへアルバイトで
行って。
3ヶ月そうですね。
はいはい。
それで、帰ってきて。それから、南下せねいかんわ。その時にちょうど、日本からこっち、輸送時に、引っ越しにも荷物の梱包しましたよ。その時に、マジックインキ使ったんですね。
お
で あれがいいなと思ってね。
へえ。
それから研究して、それであのうちの自宅の裏にあった納屋で、
うん、
あの始めたんですよ。
へえ。つまりブラジルにはその陰気がなかった。
そう、マジキンとかそんなもんなかった。
へえ。これを作ったら売れるかなと。
そう思ってね。
へえ。大学は何学部だったんですか。
小学部
で。全然理科とか化学の知識は、
うん、好きでね。
あ、好きだったんだ。でもお父さんはじゃあ何してたの。ウコンさんのお父さん。
うちの父は今言いましたように、あのその韓国で、
うん、やってたけど、ブラジル来てから、
そういう会社を経営してた
ん
ですね。
うん。あ、じゃあ、ブラジル来てお父さんも輸出入の会社。
うちの先祖は大体そのあの北前線だから。
はいはい。
それからあのこのにあ交通が、あの交通網が発達してから、
うん、
その船で運ぶのはだんだん廃れてきて、
はいはいはい、
うちの先祖はあの貿易あの保険会社入りました。
あ、ね、
日本火災海業、日本海上火災保険ですね。
あ、
それ の, あの創始者だったんです。
すごいじゃないですか。
そういうことみんなこの
本に書いてあるんですね。でもえ、お父さんはじゃあブラジルに来てウコンさんが働いてるのが、うん、ウコンさんの収入でまずはみんな生活してたの。
いや、あのまあ来た時はちょっと
財産があったわけで、うん、だ、あ、じゃあ特に働かないで、うん、じゃあ、うん、ウコンさんがマジックインキって思ったのを家族全員が支えてくれた感じ。
え、まあ、あのそうなんですよ。うちの母は料理がうまかったもんでね、料理教室開いてね。
へえ。
それからあの母はね、
うん、
あの油やっとったんですよ。日本で田村幸之助いうあの画家にあの
ついて
六甲でね、
うん、
それでこっち行きましたから、もうあのベラザールとかああいうところで勉強しないで、
うん、
それで油やっとったんですけど、
うん、
料理がうまかったもんで、また片手間にその
料理教室を開いて、それはどこで、リベルダージとかで。
自宅です。
へえ。
散歩リベルダージ
の、の、あの実宅、あの当時アドックローブに住んでました。
へえ。でもじゃあ
それで、うん、あの母が あの日本行った時にね、
うん、
日本行って、それで、うん、帰ってからね、
うん、
あの旅行して帰ってからの日本であの神戸の地震があって、
あの
阪神大震
災、1955年にこちらに渡ってきて、
あのパシアにた
パシアには初めてですか。
の何回も行ったんだけど、ちょうどその行って帰ってきた直後に地震があってね。
でもじゃあ、その時は神戸にいなかった、地震の時には、
うん、神戸にいなかった。
あ、よかったですね。
それで母がね、
うん、
あの神戸で被災者に、
うん、
なんか役に立つことがあったら、それであの帰ってから絵を描きましてね、
うん、
40枚ほどあの、
うん、
描きまして、
うん、
それであの南銀の、当時南銀の
こちら南米銀行ですね、
支店があのロアクアバト、コバトに、
はい、
そこであの個展やりましたね、
はいはいはい、
でそれの売り上げを全部その
へ
神戸
に送ったんだ。
そしたら1995年に、
うん、
その神戸ジャズステージに僕があの招待されて行った時、
うん、
あの それそのお金をあの
神戸市
に
あの寄付された
寄付したんですね。
うん、
その本にも
言
った
ん
ですけど、
はい、
まあ、あの政府をなられた。
いやいや、今うちで
98
歳
です。あ、そう。
ところがアーズハイマーを患ってましてね、それで
何ていう名前でした
っけ。イクコ、イクコです。
あの
イクコって書くんですよ、
ひらがなで。
ひらがなで。
お父様は
ご健在。もう亡くなりました。
あ、うん、おいくつまでご健在だったの。何
1990年
に18年前ですね。ブラジルで亡くなられたんですよね。
そうそう
そう。お父様は晩年というか何かされてたんですか。もうほとんど、
まあ、あの僕の仕事手伝ってくれてましたけどね。
インク会社はやっぱりウコンさんが、マサオさんが
立て
た
というのが
あるわけで、
でそのインク会社で弟さんとか妹さんは大学まで行ったのかしら、こちらで。
いやいや、妹も弟も日本で
帰っちゃった
の、ノノポッチ移住するときに学校途中でやめたからね、
うんうん、あ、じゃあ、あ、そうかそうか、うん、妹さんとか弟さん何歳ぐらいで移住したんですか。
一緒に、まだ子供だったからね。
子供ですよね、だからでもこっちでブラジルの学校は行かなかった。
ブラジルの学校は行きましたね。
あ、行きました、はいはい。皆さん今全員ブラジルですか。
そうそう、
日本に帰ってる人はいない。
おりません。
あ、
え、お父さんは旅行会社、
あ、旅行会社をやられてるんですか。
で妹は、あの上の妹は宝石店や
って
、下の妹はあの医者と結婚にな
って、あ、ね、はいはい、
素晴らしいですね。なんか全然困らない一家。
そうだね、お金持ちですね。
そんなことないです苦労しましたね
苦労しました。そういう苦労話なんかもちょっとね聞かせてもらえたらなと思うんですけども、うん、何がでも、でもどんな苦労されました。
あ、苦労は、あの、そう、あの、したことないもんを初めてブラジルやったもんだからさ、
うん、
最初はいろいろ苦労しましたな。
あ、
しかし、あの、ジグザグしながら結局、最終的には今年で51年になります
から。そうか、うん、51年。
新通路を初め作るときに、うん、もう一生懸命自分で考えて発明したようなの。
そうそうそうです、うん、
どういうことを始めされたんですかね。インクでもそんな普通の人間、ちょっと思い浮かべるのは、ね、なんか罪じゃないですけど、
僕はちょっと普通の人間と違って鼻が発達しとったね、インクみたいな
もん
な。
へ
ぇ、ね、だからそのインクの成分なんかこう鼻で
匂いで嗅ぎ分けた、
だいたい何が入ったかで分かる
へぇすごいね。
だから持ってきたインクを嗅ぎながら自分で作られたわけです、
まあ、
処方した、
はぁ、
頭フラフラっとなれない
ですけど、そういうことがありますな。
あ、それ立ち上げたはいいけども、そんなすぐに成功はしなかったでしょ。
だから初め失敗することもあるし、
うん、
ね、
うん、大変だった。
初めにはこれだなって思ったインクができたのは始めてからどのぐらいの頃です。
最初はね、だいたいマジックインクとかのは油性だったからね。
うん、
だからキシレンとかそういう、溶剤使ってたけどね、
うん。
最近はもうだんだん世界的な傾向でその。トシ君もあまり使っていかんからね。
ああ
、匂いにきつい
もんね。ああ、いやもう常に改良改良し続けてて、うん、奥さんとはいつどうやって知り合ったんですか。
僕は、まあ、こっちで聞いた時に、
うん、
あ、こっちのグループであちこち
ミュージシャンだからね。ああ、トランペットをね、趣味でずっと続けてたわけだよね。
そしたら、あの、あちこちのその、フェスタリ
ー、うん、
そしたら一点、そしたらまあ、あのこっちにあの要するに地方から来た、
うん、
あの学生が、
うん、
あの泊まる、あの
どういうんですか、日本でペンション、安旅行、学生寮みたいな、
レポブリカ今、
はいはいはい、
それ で、
で、ね、
その女子大学生のレポリカ、
あ、
そこで
見たら、うん、女子寮 で、
女子寮で、うんうん、そこ行ってあのフェスタで行った時に、
うん、
そこで、はい、あの飲み物欲しかったこの、廊下 の、 あの奥にあの台所があるからそこ行って各自取ってきてくれて、
うん、
それでそこあのずっと行ったら、
うん、
2人を女の子がおってね、
うん、
で1人は家内で1人は、それで僕その時初めて、あのちょっと話した時にね、
うん、
この子と結婚したいと思ってね。
すごい。何歳の時お父さん。
だから、1965年、
今から34歳。
それで、その生徒が晩に帰っていて、家で、ああ、初めて、 結婚した相手が見つかったりというとね、うちの親父も母も兄弟もみんなびっくりしてるもんね。
お
お、そんなわけにいかんよ、どこに住んどどこの
誰か
は分からない
。奥様は何系ですか？
ポルトガル。
ポルトガル系、うん、
ね、34歳までそれでラッパ吹いてて、あっちこっち行って、うん、散々ナンパもしてきたし、
うん、
まあ、多分モテたと思いますよね、
うんうん、日本人
の中で、うん、こうやっと本当の恋に落ちた
っていう。そう
そうそう、へえ、
モテたんちゃいますの？
いやいや、それそれは
あえ、もうでもずっとマジック会社がじゃ本業で、うん、それをやりながら、そうそうそう、もう夜は自分のこの趣味の、うん、あのジャズバンドっていうんですか、うん、をずっと続けてたってことですよね。
そういうのが多かったんです。
そうそう、いつも、あちこちにさせてます、ね、ああ、
結構日本でもなんかいいとこまで行ってたって話を聞いたんですけど、
日本では名を馳せたあのトランペッター、
そうそう、学生バンドでね、
おう、
リッチランドはハートウォーマーいうバンド作りましてね、
お
う、それで神戸放送の、あ、神戸放送、中西さん、神戸放送の、うん、
ラジオ関西、
声優さんを笑いました、あの評論家のね、
お
う、あの人がプロモーターになってくれて、それで僕らのバンドいつも毎月あの毎週ラジオ神戸をね、
へ
ジャズ番組で演奏してました。
あ、そう、うん、
その日本のジャズ雑誌の、人気トランペッターベスト10とか、うん、そういう中に入ってらっ
しゃる。じゃあさ、ブラジル来るの嫌で、俺だけちょっと日本残ってこのままジャズの嫌で行くるからとかっては思わなかったの？
いや、まあ結果的には良かったですな、こっち来てね。
こっち来てよかった、どうですか、そのじゃあ日本でももちろん若い頃からやってて、うん、ずっとやって続けて、まあ結果的に良かったとか、初め来たばっかりの時にブラジルでジャズとかやってる人結構
いた。それはもうこっち着いてね、うん、1週間ほどあのちょっと親戚の居候人とか、
あ、親戚がやっぱりいたんですね、こっちに。
そしたらあのこの当時あったし、ショッピングニュースという新聞があります、
ね、
まだ、まだなんか、
あ、まだあります。
それあの日曜日の日曜日にあの掘り込んでくるんですね、
うん、
でパッと見たらあのディキシーランドジャズですね、
はい、
それでなんかあのジャムセッションとか、
はい、うん、すぐ行っちゃった。
それで近所に唯一の日系人たら、あの洗濯屋がの、
はい、あ、クリーニング屋さん、
うん、
ね、どこに入ったんですか最初は？それは
アドクローブ、
アドクローブ、
アドクローブと
こ この辺 の、はい、あのパウリスタの、
うん、
今ジャ
ジンス、
ああ
、結構いいとこ、今のオスカフレーね、あの辺、
一番おしゃれな、
なんと、じゃあんな、あの店はなかったんですよ、
うん、
みんな住宅地だった、
はあ、でそこに親戚が住んでたんだ、
それでその洗濯屋さんのとこ行って、それで呼んでもらって、それで、あ、実はジャムセッションがあのこの日曜日にあるあの無税だってね、
うん、
あのダウンタウンのね、
うん、
そこへあの行って、
うん、聞いてみて、どうでした？
トランペット下げて、
下げてって、
そしたらあのブラジルのグループがおって、そいつらと知り合ってね、それで一緒にやらへんかってやった
ん
だ、
うん、
そしたら次々やる曲はみんな彼らの演奏する曲みんな知っとったもんやから
ね、
向こうもびっくりして、お前どっから来たんやんか、
あ、
なんでこの自分らのやる曲みんな知っとんねんか、同じようなもんやっとったから、
あ、ブラジル人のレベルはどうでした？良かったですか？
良かったでしょ、
日本と比べて。
ブラジル人でもね、
うん、
当時はみんなあのやっぱり僕と同じように
移民だ、
ヨーロッパとか、そっちから戦後に逃げてきたやつが多いよ。
あ、ね、じゃあブラジルに住んでる、言ってましたね、フランス人とかオランダ人とか、はいはい、
イ
ギリス系とか、
そいつらと一緒に
組んで、
組んで、
だいたい毎日練習するんですか、それとも毎週土日だけとか週末だけとか夜？
あの当時はね、うん、まあやっとったけどね、
うん、
最近はそのバンドで練習したことないよ。
あ、そうですか。あ、せっかくだから、せっかくだから一曲じゃあちょっと、はい、あのお話ばっかりでもあれなんで、聞こうかなと思うんですけども、はい、じゃあこの9番目の、それこそ、また後で聞きますが、9番目の曲を書きようかなと。なんていう曲ですかこれは？うん、どういうあれですかこれは？
どういうわけかな。うん、今からあの落ちようとしているそのフィーリングを、
うん、
高
深めると、
うん、頭にフィーリングが頭にひらめいたというようなことでしょうね、
有名なこの
パトワールという有名なピアニストがそれの作曲なんです。
はこの演奏はもちろん、これからウッコンさんがしてる演奏を聴いてもらうんですけど、うん、これはその2004年の時に、サンパウロで、
あのサンパウロにね、うん、有名なあのライブハウスがありましたの、はい、オプスドイツミルクアートというオプス2004番っていうんですよね、はいはい、コンサートホールにあったんですけどね、
お
そこに 毎週土曜日この連休と出演しとったので、
は
い、今のメンバーはほとんど変わらないわけですか。
今はこうまだバンドは続いてるけど、うん、死んで亡くなったやつも多いし、それから、自分の国に帰ってきたのも多いし、ね、なんで今それでもうみんなおじいさんばっかりやからみんな若い連中と一緒にやってますな。それで今、はいはい、ほとんどプロですな、まあ、あの当時はみんなアマチュアでやってたんですよね、
はいはい、でもこれそういうところで夜やったらば少しはお金がもらえるんですか。
そうお金はいつももらってます
いつももらえる。じゃあプロじゃないですか
いうのはプロです。あの要するにのプロアマチュアいうわけなんだけどね、
うん、
結局あの営業してるところでやるんでしょ。
ああそうだよね。
だあのどっかのファミリーのパーティーでやんだったら別だけどね。
そうかそうか、はい、じゃあちょっと聞いてみましょうか。
はい、
はい、じゃあお願いします。
ノーボーテルって
ノーあノボテル、
うん、そこのレストランでやるんですよね。
あレストランで、うん、ま、ほとんど毎日というか毎週やってるんですか。
昔は毎週やってます。
今は
今
は
あの月に1回か2回っていうの。
あ本当に。じゃ今日はたまたま、今同じメンツでずっとやってるんですか。今は7人か8人。
そうそういうわけないんですよ。だ変わったり、だいたいコントラバスと、うん、ドラムとそれからあのピアノ、それは一緒だけどね。
うん、
この年中は、
まあ、変わったりして
変わりまんね。で日によったらあの日によってあのクライネットの年中はあの日によって毎回変わるよね。
ああそう、うん、それはじゃ あ, あのウコンさんがリーダーみたいな感じで集めるんですか、それとも誰かリーダーみたいなのがいて、
ドラムがリーダー
で、リーダーで、ああはいはい、ね、じゃあお店からで言われたらば、あこの日と言って、ウコンさんのとこも要請があったりとか、ウコンさんはそれと音楽やってるけど、ウコンさんのファミリーで例えばお子さんとかでやってる人はいるんですか。
もう少しはちょっとピアノやりますけどね、プロではやってないですね。あの公の席では、
まあ、趣味で、
でウコンさんはあのラッパで食べていこうと思われたことはないんですか。
ちょっと難しいな。
あ、うん、そう。じゃあくまで
もっともっと もうならんと。
そんなことはないでしょ。もう50年。
あれはやっぱりあのチンタの方が良かった。
いやそういうわけでもずっと長いことやってるもんやからね。
ま、じゃあ今度はいけるかな。ちょっと聞いてみましょう。はい。さってるんで、もしよかったらですね、
手拍子ぐらいならしますよ。
ダメ様。ちょっと、ま、せっかくだから軽く
ちょっとあのブラジルの曲をちょっとやっていただけると、
ブラジル曲は、まあ、
ジャズっぽいやつ、
ぜひ 生っていうのもちょっとすごいですよね。これ日本から持ってきたトランペットですか。
いやいや、焼酎
何個も持ってらっしゃるんです。あすごいな。はい、じゃあちょっと今何個ぐらい持ってるんですか、トランペットは。
まあ、3つ
かな。あ、3つ。へ
ぇー。4つあったけど、1つ売りました。
あ、売っちゃって。へぇー。じゃあなんか、すごい真ん中につけたその赤いのは何ですか、これ。
これちょっとあんまり大きい音したいかんか。
はい。
近所から、あの、文句。
はい。
あれ？
あ、はい。あ、ちょっと待ってください。まだ、とですね、今曲がですね流れなかったんですよ、すいません。それでちょっと生で 録音あの拭いてもらおうと思ってるんですけど、ちょっと待ってね、狭いスタジオで、いいですか、
うん、あのジャズのね、女性に誰でも知ってる曲があります。
はい、お願いいたします。
音が出るかどうかわかんないね。
はい、ラッパ吹くのは、ね、すごいですね、いきなり声だけ吹けるって。こう自分で独学で勉強したの最初、すごいね。でもすごい息も使うでしょあれって。ラッパ吹くのはまず音がプーって出るのが大変だった、私聞いたもん、うん、そうですよね、ねー、すごい、全然トレーニングなしにポッと弾いて、ああよかった、すごいですね。いや今でもカメラマンが続々といて、あの本当は拍手しなくちゃいけないのにブチブチブチブチブチ失礼します。もう一曲お願いとか、自分のカメラがもう一回撮れたからとか、そうそう、またもうちょっとで、ね、お近い、でもごめんなさいね、ちょっとせっかくこれ CD いっぱい用意して私入れといたんだけどパソコンに。でもいやいや、とんでもない、すごいよ、
生音楽聞くのは初めてです
ね。え、
だって今晩、
ねえ、ぜひ今晩
こういう放送でね、
今晩のところは近いですか、あのパウリスタの近く、
ノボデルタ、センターの方、エッタソンロードビアリーが大丈
夫、はあ、そっちの方でしたね、
バスの入ったところね、
チエテの方ですか、
チエテ
の近く、
あそこの近くにあのノーボーテルホテルが、
あ、ホテルでやられるんですか、
レストランです
、へー、あ、じゃあ高いんじゃないですか、
いやいや、あの、招待させ
てもらって、いや、そのままのロアですか、
メンバー何人ぐらい集まるんですか、
メンバー7人ぐらいですね、
へー、ウコンさんのは トランペットですか、
トランペット
ですね、コーネット
コルネットっていうんですか、
トランペットはもっと長い、
ね、あ、そうなの、コルネット、コルネットいたらトランペットのちょっと小さい、短い、
短い、
そうですか、
でも全然実はジャズとかすごい好きだって言いながらよく分かってないんですよ。歴史バンドというのはどういうことなんですか、歴史っていうのは、
歴史バンドだったら北米の南部ですね、
北部、ニューオーリンズ
とか、ね、あの辺の地帯で発生したもん、発生したもんだから、
あ、じゃあそれと、ジャズとはちょっと違うの、
ジャズの大体初期のスタイルですよね、
あ、歴史音楽っていうのは、どうして
最近はモダンジャズになって
た、なるほどね、そうか、でもウコンさんはもうその歴史、その初期のに、
トラディショナル、
トラディショナルをやってるってことですね、
世界中どこ行ってまいります、
あ、そう、
ニューオリンズも行ったけどね、うん、ニューオリンズは地震で、はい、
あ、大変でしたよね、
それで、
イタリア、
昨年の5月にね、はい、うちの息子が、あの、
イタリア、
イタリアの、あ、
ミラノ、
ミラノに住んどったもんだからね、
なんでミラノに住んでたんですか、
仕事の関係でね、
あ、
それでミラノ行って、うん、それからあのオランダでジャズフェスティバルがあってね、
へ
え、そこへあの行ったんですけ
ど、お
ー、そしたらあの末広さんです、さっきの神戸、
はい、
神戸の、はい、
ジャズ評論家の方が、
ね、その人もちょうど行
ったらいい、あ、行ったらイタリアのミラノで、
ね、あれあのオランダで、
あ、オランダで、ジャズ、
それで、あの、イタリア、あ、ミラノのね、はい、ジャズのグループ紹介してもらってね、
まずそこでも吹いて、
それでミラノのジャズクルーズで、ジャンプしたんで聞いたんですけど、
すごいじゃないですか。
やっぱり同じようなことやってます。
ああ、って感じよね。
日本でも吹いたけどね、みんな同じようなことやってます。
だから共通なんですね。大体曲というのは何曲ぐらいあるんです
か。まあ、
限りない。大体したけど、
まあ有名な曲とかね。
は
あ。イタリア語できんからね。
でもブラジル、ね、ポルトガル語とすごい似てるって。
向こうの言うことはあかんけど、僕の言うこと
は、向こうは分かりづらいわけなんですね。なるほど。ウコンさんはそうしたら、まあ、こっちに来て、そのマジックインクの会社も、もう何年かしたらすぐ順調だったのかな。日本にはすぐ帰った、何年ぶりぐらいに帰った
。25年のうちに帰ったんですか。25年の時もやっぱり、ね、あれは、オールジャパン、ビッグスキャンドルフェスティバル。
あ、じゃあ何、もう全部帰るときとか行くのは、もう、この音楽絡みばっかり。
うん、呼んでもらったからね。
あ、何、呼ばれるわけだ。
25年後行ったら80年ぐらい、
いや、ほとんどもう49歳ぐらい、
そんなもんな。
その時25年ぶりの日本はどうでした。
そう、こっちはみんな、僕大阪弁と、日本に着いたらこれは困ったなのでね。
困らないですよ。通じるかどうか心配だった。で大丈夫だったでしょ。で例えばすごい街が変わったとか綺麗になったとか親戚とかなんか、
そうびっくりしましたな。僕はこっち来たと
変わってますね。
東京オリンピックも経てね、あれでしょうからね。
やっぱりその帰りたいという思いはあったわけですか、お父さんの中で。
もう向こうに帰って向こうに、住み着くことは
思わ
ないけど、なんでやったら生活できるのね。
その時奥さんとも結婚してはったし、
そう、日本行っても何、何するか
って。でこっちの会社も何人ぐらい従業員使われてるんですか。
従業員は約30人ぐらいかな。
でも大体、ウコンさんのブラジル島から 作った
最初は日系の、従業員が多かったけどね。
ああ、
そうですか。出稼ぎはみんなあんなんで日本
で。で、ウコンさんの作ってるマジックインクはなんていう名前なのかな。ウコン。
チンタマジック。
チンタマジック。
あ、そう。
はいはい。
ところが工業用インクたくさん作
って
ますね。
うん。
あんまり店には売ってないからね。
はいはいはい。
ないけどブラジル全国で。
そうですか。あ、じゃあウコンさんのマジックブラジル全国に売ってて、結構そのなんて工業用のものなんですか。
そうそう、だからモーター道ね、モーター道だとね、
建築材、
いやいや、自動車の、
ほう
そうそう、塗装用じゃなくね、塗装前に使います。
あ、じゃあ要するに印を書いたりとか、そういうので、でここにそので塗っちゃえば、まあ後からわかんないけども、そういう形で使うものなんですね。
実際にあの核マジックインキもね、作ってありますよね。
それから最初はなかなか売れなかったんですけど、スーパーの食品ね、パッケージに見な、最近、その製造年月日、
要するにプラスチックとか、そういうところの袋に入る、かけるようなマジックインク。
その時にね、コロ大統領とおった人が、
昔のブラジルの、
あの人がそういうのに全部その夏にせんといかんや
つ、
法令作る、
それ
がパーッと売れてきてね。
へえ。
全然売れなかった。
いやいや、すごいじゃないです
か。その頃やっぱ一番売れたということになるんですか、そのコロさんの時代に、ですか、92、3年の頃ですよね。
そう
そう、あの人あまり人気良くないけど
僕にとっては良かった。あれですか、そのでも今の会社は息子さんが誰か継がないんで、誰が今継いてるんですか。
息子はムーチナシナルって言われてるからね。
何ですか、ムーチナシナルって。
多国籍企業ね。
皆さん立派でしょうからね。ああ、そうかそうか、もったいないですね。でもね、その技術とあれがね、
今はもうちょっと代表でされてるわけですね。
そうです、
現役でだからね、
従業員に養っていかないといかんでしょ。
あ、ね、でももし本当だったらもうね悠々自適なんでしょうから、ずっとラッパをこうやり続けたいなんて思わないですか。
日本に帰ってもね、僕らの年代の人はみんなも悠々と、
あ、定年退職してますね、ポゼンタという、
仕事戦法でやってるけどね、優雅な生活やってる。
いや、
僕はまだ
会社を頑張ってやらないと、
いや、さもさも働いてます、ね、
いやいやいや、
ある意味それが励みになるっていうか、あるじゃないですか、やっぱり毎日のお仕事しながらですね、週末そういう、まあ、1、2回
家内と一緒に行ってまんね。
ああ、そうですか、夜に、
奥様の
仕事、あ、奥様も一緒に仕事されてるんですか、奥様は音楽はやらないんですか。
いやね、
あ、
聞
くばかり、
そうかな、
そうかな、だね、でも例えばじゃあそうですよね、今後日本とかに行くときも大体音楽関係で行ってるし、
去年はね、初めて音楽関係なしで行ったんですよ。
へえ、初めな、去年は何をしてみた。
ああ、間違い、2004年にね、うちの息子が北米で、うちの息子は最初9年間ウスピ出てからね、
はい、優秀な大学、
9年間ジェネラルモーターに勤めた、
はいはいはい、
ところが、
ね、
エンジニアなんですよね、エンジニアだったらなかなかその出世戦中でね、それで北米会社辞めて、それで北米のフィラデルフィア行って、そこで MBA ね、ウォルトンで、
あ、はいはい、MBA を取って、
大学でね、MBA コースやったんです、
はいはい、
そこで2年、
やって
勉強しまして、卒業式の時に招待してくれましてね、で僕ら2人一緒に行ったんですね。それで卒業式終わってから、僕ら2人ニューヨーク行きましてね、でニューヨークに僕 の音楽昔一緒にやっとった同僚でね、トロンボーンやっとったやつがちょっと出世してね、シーバスってウイスキー作っとうから、
はいはいはいはい、
向こうの北米の社長になって、
ね、ノースすごいですね、
ウイスキー生でも送ってもらえ
る、そうや、僕ウイスキーのマンからね、それで来たらいつでも伝えてこい、それで電話したらね、明日の晩に自分そのニューヨーク のレストランで、出演するんだけどね、やっぱり仕事しながらやっぱり音楽も続けたんですね、トランペットのやつがコレインからね、クワイヘンからトランペット持って行ってなかったね、その演奏のつもりで行ったん違うからね、それで慌ててダウンタウン行って、それで、楽器買って、それで、いや、まあ安いのがあったんだね、それで夜演奏して、12時まで演奏して、それから帰ってから翌朝4時にタクシーマークしたと思うんですよね、それで空港行って、それから日本行ったんですよ、2
人
でね、それで神戸関西空港で降りて、
はいはい、それは遊びに、
それは遊びにね、それで初めて日本あっちこっち
旅行行って、
小学校時代の友達がね案内してくれてね、
はいはい、
それでうちの叔父もその本にある福井の高野村ね、祖先の地
を見て
案内してくれてね、それで帰りにあわら温泉に入りましょう、
分かんないけど、
そこへ入って使って、それで帰ってきたんですが、
それは2004年ですか、
2004年ね、
右近家はじゃあ、当然お父様お母様のご親戚もまだ日本にいっぱいいるし、あとは右近さんのお父さんを含めた右近ファミリーの他に、やっぱ親戚がその前に移民してたわけですよね、
こっち、こっち僕ら来てからね2年後にね、うちの僕 の, いとこのファミリーがね、やっぱり移住してきた、
それはお父さんの兄弟、
いやいや、お母さんの、僕の父の弟の、 あのファミリー、
ファミリー、うん、その前に一番来てすぐにちょっと身を寄せてたっていう洗濯屋さんは、
あ、それはね、うん、洗濯屋さんは近所にあったもん、
ね、ああそうか、ごめん、は、どのいうあれですか、
あ、それはね、うん、帯になったちょっと母の親戚ね、遠い親戚なんですよ、
遠い親戚がいたから、まあ、まるっきりゼロで来たわけではなかった、そうそうそう、ブラジルも大体こんなもんで、そ
う
そ
う
そ
う、もう日本に帰ってきてしまったけどね、その人はね、
その人帰っちゃったんですか、うん、ブラジル、そうですね、今度100、今年100周年ですけども、うん、なんかウコンさん的には音楽と合わせた100周年のなんかあります、
どんなもんですか、
なんか100周年に対する思いとか、なんか何かをするとか、100周年の記念音楽、ジャズバジャズバンドとかなんかやるとか、そんなのはない、
そんなのない、ね、あったら呼んでもらったらどこでも行くよ、
ね、あそこだ
誰も呼んでくれへんから
あとですね、この実はラジオを立ち上げた桜田さんという人がですね、うん、今実は彼も日本の方に行っちゃってるんですけど、うん、チャットで入ってきてですね、痩せ我慢さんが、あ、そうですね、桜田さんがです、桜田さんがですがね、ブラジルのマジックインキってすぐ書けなくなったけど今は良くなりましたかって
聞
いて、あ、そうなんで昔はダメだったんだ、
それはやっぱり研究途上だったか、
あの書けなかったのもウコンさんのところの商品だったんですか、
そうそう、ちょっとその人に聞いてもらったよし
でもあの同業他社は結構多いんですか、同業他、あの同じマジックインキ会社を作ってる人ってどのぐらいいるんですか、
あんまりおらんね、
あ、そう、
でもほとんどウコンさんのところでもうほとんど占めてるんじゃないですか、
いや、そういうことないけどね、
うん、そうよね、確かにブラジルでマジックインクってあんまり日本だと当たり前にあるんだけどね、うん、で日本に例えばそういう技術を盗みじゃないけど勉強しに行こうとか、うん、そういうふうに行こうとは思わなかったんですか、
まあ、自分で研究したからね、
うん、あ、改良のために行こうとは思わなかった、
そう、改良はいつも
やってるから、もう別にここで、
例えばね、その自分が出したい色が出ないとか、そういうことがやっぱあったわけですか、
そういうことはやっぱり、昔はやったことあるんですね、だからそれ研究してだんだん改良してね、よくしてたんですよね、
本当は
しかし、うちのあのマーカーはここにパーメーカーの、あのパーメーカーの、あの、はい、あれは技術なしは、エスコーラダウって言ったらどうですか、日本で、
美術学校、
あ、美術学校、そこではずっと使ってもらってます
ね、なるほどね、
もう昔から、だからそんなあの、
あと逆にさ、その昔なんかだと、あ、すぐ書けなくなっちゃったとか、そういうクレームとかは来たりした、来なかった、
まあ、それは商売やからね、
うん、
それはどこ あのラーモンでも業種でもそういうことあるでしょうな、いまだにあんなあの多国籍企業 あの自動車会社で、
う
ん、ほら
もうで、ね、クレームは来るでしょうね、そういうのも全部上皇さんが一つ一つ謝ったり研究したり、
そうそうそう、
で誰か特別の研究者を雇うとかそういうのはなくって全部右近さんが作るの、
そうそうそうそう、
すごいね、
ブラジルで始めたその自分でのノウハウをもうずっと
やるんですよね、
でもじゃあウコンさんがもしこれでもうやめたって言ったらば誰も、
あ、言ったらですか、
うん、
まあそんなことない思って頑張ってます
すごいな、へえ、なるほどね、うん、
でも日本関係はみんな、まあ、失礼ですけど、まあ、移民ということで分かってきましたけど、農業経験は誰もやっては
る、そうそうそう、
だからも
う、そうそう
そ
う、だからマジック研究とか一つで
来た
わけですね、
で実質お父さんが課長で連れてきたようなもんだけど、ウコンさんが仕事して、うん、最初兄弟
家族をやって、しかしみんなうちの兄弟みんな各自自立してね、成功してやってます、
ね、あ、今はね、でもと来た当初は、
来た当初はまだ子供やったからね、
ねえ、結局ウコンさんは、お父さんもすぐウコンさんのお手伝いを始めたってことですよ、ね、
ウコンさんにしてはやっぱりその、まあ、お父さんがそのね、あの朝鮮戦争で、まあ、
う
ん、
そう
気が受けたら先に出会ったんですけど、来たわけですけど、でも来て、まあ、もう
お父さん何歳その頃、
え
お父さん何歳、
40、そう、そんなもんでしょうな、48歳かな、
もう50歳近くか、
そう
です
ね、
でも日本にこんなとこ連れてこられてとは思わなかったわけです、それは音楽があったからっていうことになるわけですかね、
なんですか、
歴史、まあ、ジャズがあったからね、うん、まあ、お子さんにとってはそういう演奏活動もできてきたけど、
もしブラジル来てそういうのはなかったらやっぱ帰りたいと思ってたかもわからないですよね。
いやそんなこと
ない、もうそれはしゃあないと、
しゃあない、
もう来たもんはもう、
でも神戸でお坊ちゃまで結構いいとこじゃないですか、じゃああっちの方が良かったなとか思われ
た。いやそんなこと思ったことない、これはどこへ住んでも、
どこ
へ
住んでも、
あ
じゃあまあ本当にどこでもまあいいと
住めば、そうそう、うん、
住めば都。逆にブラジルのどこがいいですか。
そうブラジル人のこの人情っていうのがいるよね。いうのはあのそれは最近は悪い連中がいっぱい出てきて、うん、その犯罪もあるし、
うん、
ね、
うん、
あのトロマニとかですか、
うん、
それから誘拐とかね、
うん、
そういう犯罪もあるけど、
うん、
まあそれ除いてあの他のブラジル人はほとんどみんな善良な
人種
だ、
うん、はいはい、
ほとんどの人は、
いうのはこの前ヨーロッパ行った時にそれ感じたのは、
うん、
あのイタリーってね、
うん、
イタリー人いたまあこの朗らかな人種やってね、
はいはい、
まあ、知ってたけど高校なんかでもの聞いてもなかなかうまいこと教えてくれないですね。
あ
イタリア語で書いたか分かりませんわな、
う
ん、で帰りにね、うん、リズボンに寄ったんですね、
うん、
それでそこに1週間戻ったんですよね、
ポルトガル、うん、リズボン、
はい、空港降りた途端にね、
うん、
まあブラジルと違うけど、
うん、
まあ、同じ言語を使うもんだからね、
あ
でもあのよく似た人種だからね、
うん、
なんか自分の家帰ってきたような感じ、うん、それで道聞いてももうあの汽車なんか乗るときにプラットフォームのとこまで連れて行ってくれるしね、だからあのもうすごい感激したですね。
あまあ確かにね、言葉が通じるっていうのがね、
うん、さっきまた、うん、あのブラジルはほとんどポートガル系が多いから、
あ
やっぱりそういうのあの感覚を受けてるんでしょうな。
なるほど、うん、奥さんのご親戚はポルトガルにいるの。
そうそう、うちのあの彼女の父親の祖先が、
うん、
あの
まだポルトガルに、じゃあ奥様はポルトガル3世、あ、はいはいはい、ね、いいですね。はい、あの桜田さんがですね、かなりのなんかすごい興味を持ってチンタの材料って何って聞いてるんですけど、
やってたんだ、
チンタの材料、
溶剤と、
ね、
あの色素ね、
はい、
それとあの樹脂ですかね、
樹脂、
はい、
それはそれが何を使うのいかんことはちょっと言
う企業秘密よね。
今のね、溶剤、色素樹脂、うん、はっきり言って全然わかりません、ね、
あの
桜田さんこれじゃ真似ができない、
真似ができない、桜田さん日本で企業するとする、あ痩せ我慢さんがですね、関西の人なら来た当初きつねうどんたこ焼きがなくても平気でしたか。
たこ焼きはまあそうだけどね、きつねうどんはよしな、
あ
今でも食べたいですね。
ああそう、そういうもんですか。
やりましょう
か。あれそのウコンさんが来た1955年当時でもたこ焼きはもうあった関西は。
あでも
あんまりおまへんでね。
あ
ま
なるほど。
当時はね。
うん、
クラスの上の人はあまりたこ焼きに縁がなかったんですか。
ああそっか、庶民の食べ物。
スダコとかスダコとかね。
うん。ああスダコとかね。うん、でウコンさんそのものは韓国に住んでたわけではない。
の韓国は、
うん、
その土地を持ってた会社が土地を持ってて、要するに植民会社みたいな、
ね、
だから
ウコンさんはずっと関西に日本に住んでたわけだ。
そうそう、うちの親父もあの向こうに住んだかったんですね。
そうなんだ、
出張で行ったりはしてはった。
そういうことありました
けどね、はいはいはい。痩せ我慢さんは関西の人かしらね。
うん、そうか、名前から聞いてもそうでしょうな。
なんで痩せ我慢が関西なの。
ん
痩せ我慢、
まあ、そういうユーモアのある人。
あなるほどね、そういうことか、
うん、はい、
あのですね、そうだね、きっと絶対そうっていうのは、
うん、
痩せ我慢さんがね、うん、ウコンさんのそのね古い関西の言葉遣いがいいですねって。
あ、そうか。
うん。違うの、今と。
立間か。
え、わかんない。わかんない。すごいわかる。この違いがわかるって言うんだから、 あと万事岡さんも来てくださってますね、いろんな方が、
なんか万事岡さん隣にいて、
あ、そうかそうか、なんか隣にいらっしゃる方ですね、はいはいはい、
え、ミキさんも、その方にも
言われるの、多分ね、今ね、ミキちゃんは鎌倉と鎌倉の方で、うんうん、桜田さんは今茨城県に住んでるんですね、
茨城、
はい、安賀さんはどこに住んでるか分かんないんですが、中島さんはですね、うん、井上由美さんのマネージャーで、お住まいの場所は私わかんないんですけど、うん、名古屋ですか今、
名古屋、
ああ
名古屋もいいとこですね、
ねえ、大体日本
で、ね、さんどこにいらっしゃるんですか、
ねえ、ヤセガマンさんは何県にいらっしゃるんですかね、
関西系っぽい、
え、絶対関西だと思います、
うん、関西の言葉が古いっていうのがわかるんです
かね、すごいよね、わかる自分
ですか、まあ、まあ大丈夫わかる、
中西さんも神戸でしょ、
僕らあの播州弁なんで、
播州弁、
いや
河内
弁ですよね、うん、これは聖書、僕らの言葉より綺麗な関西弁喋って
る、あ、そうですか、本間の関西弁言ったらもうすごい汚いね、
あ
い、女の人なんか話しとったらもうゲストですよね、
ああ
、
やっぱりそれはね、
うん、
上品な方のあれです、
あ、そうですか、
はい、上品ですよ、京都に近いような感じしますね、はんなりしたような、
はんなりってわかる、
はんなり、
はんなり、
はんなり、ポルトガル語も関西弁になってるとか、そんなこと、
いやいや、そだからポルトガル語やったらちょっと関西弁に似てまんな、
あ、
うん、あ、弁慶なんかちょっと江戸っ子みたいな、そういう人なんか
強さが、
いや、トリーナーとか
言うと、マキジタでね、
あ、
そうか、それはだから割合こっち来てもだけやったかな、
うん、あ、まあでも語学の才能があるんだ
ろうね、語学の才能はやん、
だって
知っといて覚えたもんで、
いや
こっち来た時にね、
うん、
最初住んだところがパドリ・ジョン・マヌエル通りやったね、
うんうん、
それでそこを家見つけて、それで引っ越ししたんが土曜日やってね、
う
ん、
あ、
それで夜も疲れたもんやからぐっすり寝とったら明け方に何やこたかとわざわざ表で雑音しますね、
うん、
それで朝起きて窓パッと開けたら、
うん、
家の前にダーッとあのフェーラのこのテントね、
うん、
青材料が出てますね、
うん、
それで、ああ、そんな初めてやからね、びっくりして、うん、そこへ出て、それであちこち歩いとったら、あのブラジル人がよく寄ってきて、
うん、
お前日本から来たんかいか、その時、うん、日本人あんまりおらんのだからね、
うん、
そうやって、でなんやかんや話しとったら、僕トランペットやる話した、うん、あのそいつはやっぱりミュージシャンでね、
へ、
トランペットとピアノやるね、でそれから友達になってね、
うん、
あのどこへ住んでるか、この前の家だ、うん、遊びに行ってもいいかよ、かまへんと、夕方パッと来ちゃってね、
へ、うこうさんは怖い目とかにも会ってない、泥棒とかそういうの
が、そういう意味はないけどね、そしたらね、そいつが変だな、街あの散歩に行こうって言ってね、
うん、
それであの道を歩くときに、あ、からノスバムス、うん、あの信号を指さしてね、
はい、
日本にもこんなもあるくらいか、うん、日本にもあるって、うん、赤はどないの止まるんやかって、うん、赤はパーレ、
うん、
ね、うん、緑はシガ、うん、日本も一生かいかそうやし、うん、でそれ自分の言うのを繰り返せっていうのを、ね、うん、教えるためにね、それでバムスアトラベッサー、一緒に道渡ろうってね、
うん、
でまたあの言うてみて、それで、
うん、
つまり そっからはあのだんだん
独自で喋りたい、なんかね、私どうしてもやっぱりあの今生も良かったんですけど、一曲みんなに聴いてほしくって、うん、1個私が入れたのがダメだったんで、うん、こっちのね、
なんで
ムーンブローいいですか、ムーンブローちょっとかけてみたいなと思うんですが、うんうん、ちょっと聴いてみてください、うん、はい、そろそろ
一曲で、
あ、ダメだったんですね、曲が、ごめんなさい皆さん、あのいろいろ今日は機械の具合が悪くって、これ直接入れてみたらどうかな、前一回それでやったことあるでしょ、あるよ、それでそれがいきなり始まっちゃったの、そのまま音乗せたってことが、ちょっとやってみませんか、はい、
ぜひ。これなんという、ウコンさんの CD は全部デキシージャズになるわけです
か、うん、そうそう、
あ、
ニューオリンズもあります
ニューオリンズ、
別のバンドってやってます、ね、
放送が続いてますよね今ね、はい、放送続いててこれがあの CD を読み込む形で最初からそうそう始まったよね。あこれか取り込みじゃなくて、取り込み
かして。そうそうだからコンサートで行ったらホテルとコンサートの場所の往復だけで。
あんまり用意できないよ。
そうそう。
これだった。
ホテルとの往復やからね。それで最後に日本行った時に福井のにあの河野村とかっちの田舎それから阿波羅温泉回って。あ、こんまいいな思ったね、
うん、でもそれも一回経験したらまた行きたいと
そう思います、うん、ね、うんうん、まあ行くんやったらそういう、うんうん、ホテルよりも日本式の旅館ね畳の旅館ですね、うん、
Thank you.
これはですね、2003年10月22日サンジョゼロスカンポスでジャズインコンサートっていうのを開いた中からですね、ウコンさんが CD をお作りになってんですよね、2曲続けてですね、ティンルーフブルースっていう曲 と、Do you know what it means to Miss New Orleans、
そうそう、
この2曲続けて聴いてもらったらかっこいいですね、
かっこいい、
なんかね今みんな移民船の中では弾いたのとかいろいろ聞きながらこうみんな乗って話をちょっとしてたんですけど、でもね私も面白いなと思ったらブラジルに来てね、サンバでブラジルに来る人とかいっぱいいるけども、ジャズで来たね、ブラジルにジャズをしに来たというか日本人っていうのもね、ウコンさんぐらいなんじゃないですか。
さあ、いや他にもおりましたよ。
いました、ね、結構やってる人、
僕の友達で 2,3、うん、人おるけどね。
あ、そう、
広瀬くんちゅうのと、
広瀬さんもジャズだったんだ、うん、
そうクライアントやったね。
あ、そうかそうか、
それから、あの料理館で坂尾さんね、
あ、坂尾さんもジャズって、うん、ピアノか、あ、そうか、まあ、うん、音楽全般やってるもんね。あ、そっか、坂尾さんも出てもらったんですよ、ここで。
あ、そうか、
大丈夫、出てもらったんですけど、
あの人ものすごいピアノ、
あ、そう、
テディ・ウィルソン、
あ、そう、まあ、その世代面白い人たちね、なかなかポロポロといらっしゃいますけど、うん、え、安村さん、なんか高級クラブで飲んでるような気がしました。ちょうど日本は確かにもう夜12時ですからね。
あ、そうか、なるほど、
なんか皆さんウイスキーかなんか飲みたくなるか、グラス片手になりますね。
ここもね、枝豆食べながら。
枝豆食べながら。
生ラジオ。
あ、失敗だね、ウイスキー。それこそシーバス持ってきそう。 えー、でもかっこいいですよね。船は移民船はサントスマルってことだったけど、何月に到着されたんですか。
10月、
うん、どっち回りですか。
うん、パナマ運河周りね。
あ、パナマ代わり、うん、パナマ運河代わりで、うん、で口が回ってないんですけどパナマ運河あのでトランペットもちゃんと携えて電気で吹いたとかって言ってましたよね、うん、そう、何かあの、特別ゲストの、中西さんも、質問があったら遠慮なくどうぞ
いやまあいや先ほどちゃんと聞けたんでね、はい、あまり感傷的にならないんですね。
そうそう。
ね。しかし、やっぱり苦労された時ほど、さっき言いましたけど、よく吹いてた。
え、まず、どういうのかね、あんまりくよくよせんから。
やっぱり心の支えだったということですね。うん、はいはいはい。
くよくよしない。
そう。
大切だね。
大切ですね。はい。
それで、ジャズと、さっきなんだっけ、タミコさんが、サンバとジャズの、
こちらのジャズ一緒にやられててブラジル人のジャズにはサンバ臭さが、うん、サンバなまりが混ざらないのかな
で、
そう人によるですね、その人によっていろんな癖があるですね、
はいはいはいはい、
フランス人 の, トランあのクライネットと一緒にやったこともあるけど、その人そいつはものすごい癖があってね、
シャンソンなまり
もうなんか知らんけどあんまりそのジャズ言う前ジャズのフレーズがあるわけね、
うん、
それから外れたようなことをよくするからね。
へえ、まあそうね、自由なジャズ、うん、ね、モダンジャズはそうなるんだろうけどね、こういうなんかオーソドックスの方は本当はそんなことしちゃいけないんでしょ。
うん。
うん、でもさ、そんなこと言ったさ、日本人のやるジャズは演歌なまりかって言われたでも困って言う。
なんかでもシャッフルで、あのね、なんていうの。シャッカシャッカじゃなくて、
うん、
日本人がやるとシャッカラッカシャッカラッカ
いやそんなこともない
ないよ
ね。今日本なかなか
それはないでしょ。
日本のミュージシャンなかなか進んでますよ。
そうよね、
やっぱり冗談です。
まあそんなことで楽しく時間を過ごしてきたんですけど、うん、皆さん聞き逃したこととか
一つ、
はい、
あのね、
うん、
一目惚れされて、
うん、結
婚を申し込まれて、
うん、
やっぱり大成功っていう感じだった。
いや、良かったと思いますね。いうのは、うちの、まあ、ファミリーはみんな、最初は、さっき言ったように、一目でそんないっぺんに結婚するなんて、もう手の置かれて反対されたけどね。その母親が今、98歳で、記憶申し出ね、それで、ネット
の地
方省、うん、金が幸せます。あ、
例えばその当時の人でよく聞くあのブラジル人じゃなくて日本人と結婚しろみたいなことはやっぱり言われたりしたんですか。
そう、今はもうザラですよね。
ザラですね。
書いてあの日系人とブラジル人との結婚の方が多いみたいけどね。だけどあの当時はそんなことなかったし、おまけに僕長男やったでしょ。
そうね。
だからいろいろ反対やったわけですね。
ちなみに下の妹さんとか弟さんはお相手は日系人ですか、それも、
下の妹は2世ね、日本の日系2世ね、それで上の妹は日本
人
か下の、
弟さんは、
上の妹の主人はあの慶応ででね、それでこっちサンピシルベスというあのマラソンがですね、あの一度来て派遣されて、でそこで、ブラジルが好きになってこっちに着いてしまうんだ。それでうちの妹と結婚したんだけど、息子が2人とそれから娘が1人だって、それで下の娘はやっぱりヨーロッパ系の外国人とか結婚した
の、ね、弟さんは日系人と結婚された。
弟は日
系人。じゃあもうウコンさん、マサオさんだけが、うん、でも逆に聞きたいのが、奥様はそんな一目会ってすぐこうプロポーズじゃないけどされて、
馬の骨とも知れぬ日本人、
日本人とはどうだったのかなと逆に聞きたい、うん、ポルトガル語で聞いてもらっていいですか。
うん、うん、
どう聞くんですか。タミコさん、
いきなりそのプロポーズをされて、
プロポーズはしなかったけど、それから
申し訳かけたわけですよね。
で、その時のウコンさんに対する思いはどうだったのか。
コメキボス選手、 quando nos encontramos primeira vez, que eu senti que eu ia casar com você, né? E você como é que achou?
Eu também senti
que... Gostou,
só que eu não tinha certeza, porque foi um pouco... Né? Não falou.
でも、ジャポネーズだったけど大丈夫だったの？
大体ね、アチバイアの出身なんですよ。というのは日系人が多く住んでたとかですね。それで彼女が言うのには、初めて会った時にやっぱり同じように感じたけど、僕がどう思ってるか何も言わなかったからね、まあ、その時何も結婚したいと言わなかったからね、それから7年付き合って、それでその時に結婚したんですよね。
そうですか。奥様の方が、失礼、その時もう、ウコンさんは34歳とかですけど、奥さんはまだ大学生、20代、
クワンツはうん、彼女は25歳やった
んです。ああ、そうでしたか。勇気ある。ほとんど一目惚れ同士だったんですね。
というのは、7年も結婚するのが遅れたというのは、やっぱり
反対
があったからね。
抑えて、
それでその反対がこう、まあ、収まるまでね、待っとったわけなんです。
はあ、忍耐強く2人で。
文化ギャップを乗り越え。
ね。やっぱいいですね。でも本当仲良しなね、いい感じのご夫婦で。はい。ありがとうございます。
今度は孫が生まれた。
あ、おめでとうございます。それは。
24日です。3月の24日。
あ、生まれたばっかりじゃないですか。
そうそう、生まれたばっかり。
それは娘さんのお子さん？
そうそう、息子の、息子ね、息子の息子。
おめでとうございます。じゃあおばあちゃんだ
っけ？初孫。
初孫？じゃあそのイタリアに行ってたっていう。
それが今帰ってきて、こっちに住んだんですよ。去年の末にこっちに戻ってきました、
ね。戻ってきて、多国籍企業で働いてる。そうそうそう、はいはいはいはい。おめでとうございます。おばあちゃんになっちゃったね、若いおばあちゃん
は。なんかご親戚が宝塚の、
いうのは、はい、さっき言った上の 妹石井峰子のね、息子長男ホベルと言うんですよ、それが宝塚の
石井宝石店の、
そうそう、息子、
長男と親戚なんですか？
うちの妹
さんとかですね。
浅地咲さんが、
そうだ、
はい、
結構、うちの、
あちょ
っと、
もう一回
妹さんが石井さん、その慶応でのその石井さんは宝石店をやってらっしゃって、その息子さんがホベルト。
そうか。宝塚の浅地咲さんと結婚されたってことか。
ご親戚
になるわけですね。はいはいはい。
西目ちゃんは同じ姉さんの兵庫ちゃんは。
ああ、そうか。宝塚いたら。それで、そうですよね。親中の、ああ、なるほどね。そうかそうか。妹さんだから石井さん家に嫁いだわけですね。
そうそうそう、
だからウコンではウコンから石井さんに嫁いだわけだ。ああ、なるほどなるほど、わかりました。じゃあ皆さん大丈夫でしょうか。
はい、
どうも、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。